吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは。今無性に冷麺が食べたい吉崎誠二です。
皆さんこんにちは。呼び込みこと坂本です。
リスナーの皆さんこんにちは。最近冷房をつけすぎてちょっと鼻声のあやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。さあこの番組のパーソナリティ、不動産エコノミスト誠二こと吉崎誠二さん、振り込みさんこと坂本慎太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冷麺は醤油味かごま味かっていうのですね。ごま代かっていうのもね、永遠のね、こう対極にあるね、永遠の議論だと思うんですよ、僕は。
いきなりオープニングで、ね、名前の前につけてきたんで、びっくりしました。
ちょっとあれですね、一風変わったオープニングになりました。
どちらが好きですか？
私醤油味しか食べたことないです。
坂本ちゃんも？
僕もあえてごまよりは醤油かなっていう、
僕も 99% ごま頼む、ごまだれ派です。
美味しいんですか？
ごまだれが一番圧倒的ごまだれでしょ。
じゃあ吉崎さん、しゃぶしゃぶの時あのごまだれとポン酢どっち食います？
ポン酢。
いいオチだな。
そうなんだ、冷麺との相性。
冷麺はもう絶対ごまだれ、うん、選べるでしょ、ごまか醤油か。
まあなんか醤油しか食わないですけど。
そうですか。
まあ、ちょっとじゃあ次冷麺食べる機会があったら、
あの吉崎さんちの近くの韓国料理屋にまた行こうかなと思うんですけど。
韓国料理屋って近くありました
っけ？前食ったとこあったじゃないですか。あそこあんのかな、ごまだれ。
それ結構遠いや
ん。まあ
今ね、お店の名前聞きたいけどちょっとバレちゃうんで、お家が。
そう
後で教えてください。あ
の味覚っちゅう激辛の中華料理です。
全然違います。
違います
全く違います。はい、その話はいいんですよ。
ゆるくオープニング始まりましたが、はい、ちょっとここからは引き締めてまいりましょう。
はい、
先日ですね、2020年国税調査の人口速報値が公表されました。2020年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2622万6568人で、5年前の前回調査からおよそ86万人 0.7% 減りましたということですが、
国税調査ちゃんと返しましたか？記入して、
やりましたね私。
とりあえず持ってきた人にはお疲れ様ですって言って、どういったのかな。多分答えた、ね、ネットで答えられるんですね。
ネットで答えられます。毎年、5年に一度10月1日時点の、人口だとか世帯だとか、男女比だとか、いろんな、ことを調査する国勢調査で、1920年からずっと続けている日本の、この手の国がやる調査では最も有名な調査、国勢調査ということで、なんと100周年だったっていうことで。
おお、
国勢調査100周年ということで、2020と1920でしょ、ちょうど100年ということで、5年に一度ということで、5の倍数ですね、あの西暦で、集計されて翌年にちょこちょこ発表されるんですけど、実際は22年が多いですね、細かいのが発表されるのは。で今回のちょっとやっぱ注目点は、人口が、この5年間で86万人減ったんだけど、とは言ってもですね、それほどで減らなかった。で2010から2015の5年間では 0.8% で、今回 0.7% ってことなので、減少スピードはちょっと落ちてきてる。
減少率を縮小してるんですね。
そう、縮小して、これ結構背景何があるのかっていう、何があると思いますか？
なんだろう、外国人の流入ですか？
そう、おっしゃる通り、外国人の居住者の数が増えてきているっていうのが背景にあって、その分が人口の減少をやや止めているということで、昔からですね、アメリカとかで人口がそれほど ある程度増え続けているっていうのは、移民の方が多いっていうのはよく言われていることだと思うんですけど、日本でもですね、外国人の、人口の流入で定着っていうのが、ここ最近は顕著に数字にも見えて現れてきたなというような感じですね。一方で世帯数はですね、調査開始以来ずっと右肩上がりで、上がり続けているということで、去年、前回2010と15の5年間での調査では、上昇スピードがちょっと鈍ったんですね。 2.9% の伸びだったんだけど、今回 4% を超える伸びということで、世帯数のは伸び続けるスピードが一瞬落ちかけたけど、また再び加速して始めてきてるということで、これ何の背景があるか分かりますか？
何を表してるんですかね。
そうですね、何ですかね。
これはですね、単独世帯がすごく増えてきてる、単身世帯ですね、一人暮らしの方がすごく増えてきてるっていうことで、それが世帯数の、あの上昇スピードを再び加速させているということだと思います。
核家族とかも、
核家族はそうですね、2人とか3人、昔はもっと3とか4とかでしたけど、今は 2.27 です。一家族の世帯構成員が 2.27 です。
確かにうちの家族ももう姉はもう結婚して出て行ってますし、私一人暮らしですし、そうするともう3世帯になるんですよね。
そうですね、
1世帯だったのが、
はい、はい、そういうことです。世帯数が増えてきているということです、うんうん、で今回結構メディアが取り上げたのは東京の世帯構成人員ですね、はい、史上初めて2を割りました。 1.97 人ということで、東京は各世帯の平均は2を切っているということです、うんうんうん。
ということは、まあ、一人暮らしの方が当然多い、まあ、計算上あれだけど、まあ、かなり単身世帯が多い
ってことですよ ですよね、うん、で地方に行くとおばあちゃんもね、うん、男女の寿命差があるので、うん、おじいちゃん亡くなっておばあちゃんがまだ一人でっていうのはあるかもしれない、うんうん、都心とか都会ではそういうことはあまりないですから、そういうことを考えていくと都会での単独世帯単身世帯の増加っていうのはものすごい勢いで進んでいるということで、うんうん、まあ、そうするとですね、ワンルームマンション需要とかですね、うんうんうん、単身世帯向けの、うん、マンションの需要はどんどん高まっているんじゃないかなというふうに思います、ね、
またシニア系のサービスアパートとかそっちも、
まあ、それは郊外ではそうです
ね、そうですね、ありそうですね、
都心部では、うんうん、あの都市部では単独用の、うんうん、まあ、コンパクトマンションっていうのがすごく需要が高まってくる、うん、これはますます加速するんじゃないかなというように思いますね、うんうん。
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成、このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今日取り上げるのはこちらです。アットホームは23日、同社の不動産情報ネットワークにおける全国主要都市の賃貸マンションアパート募集家賃動向を発表しました。この調査によりますと大型ファミリー向きマンションは上昇傾向が継続、東京、神奈川、名古屋市、福岡市は2015年1月以降最高値を更新しているといった調査になります。ここからどう見ていきましょうか、
うん、どうですかね、やっぱり、うん、賃貸住宅に暮らす方ってまず増えてますよね、うんうんうん、これはあの30代とか40代の持ち家比率が下がってきているのがまず顕著で、ここ30年間でだいたい各世代で、まああの50歳代60代の方はちょっと別として、30、40代ぐらいの方々で見ると10ポイントぐらい下がってますの でかつては結婚をしてまず賃貸住宅に暮らし、それから分譲マンションとか一戸建てを買ってみたいな感じが多かったんだけど、まあ、今は、結婚して子供ができてもずっと賃貸で暮らそうみたいな方がやっぱり増えてきているっていう、賃貸志向が定着しつつあるっていうのが大きな要因の一つ、うん、もう一つがこの大型ファミリー物件の賃料が上昇がずっと続いてきて、で先ほど言った東京とかとか神奈川とか、うん、名古屋福岡では最高の水準まで来ていると、うん、賃料ではこの背景には2010数年ぐらいから11年2年ぐらいを底にして、そこから分譲マンションの価格が上がっていて、それを売ろうとする方が多く出て、当時から比べれば 1.5 倍とか 1.2 倍とかで売れてる方々は結構いるので、その方が今最高値に近いんじゃないかということで売却をし、そしてその次のまあタイミングを見計らっていて、その間にファミリー向けの賃貸住宅に暮らしているというような方々が増えてきているからということになるかなというように思いますね。
まあ、実際賃料が上がっている理由として、まあ、あれですよね、緩やかに上昇はしていましたよね、安田さん、まあ 足元はちょっと上がってるかもしれないですけど、
いや賃料はですね、比較的まあ、前も喋りましたけど、はい、粘着性が高いということ で、ね、あるいは遅効性があるということで、上がってもじわじわだったんだけど、2017-18ぐらいからかなりこう大型ファミリーの上がり加減はものすごい目立つようになってきて、でまあ、シングル向けのワンルームマンションについては、エリアによって上がっているところもあるし、エリアによって下がっているところもあるって、まあまあこう分かれているような状況だったんだけど、ファミリー向けに関しては、まあ、じわじわじわってきてたんだけど、ここに来て結構目立ち始めてきたなっていうのが、言えるんじゃないかなと思いますね。
昔はこう持ち家を持つことはステータスだったりもしたんじゃないでしょうかね、
今はなんか、まあ、まずね、一つは事業主みたいな、なんていうかな、経営者の方が経費で落とすみたいな感じで、自分で所有する物件ではそれができませんから、まあ、やりにくいですから、賃貸物件の場合は、なんとなく、個人会社みたいなのを作って、自分の、そこで経費で半分落とすとかみたいな、
事務所兼居住地、
そうですね、居住地みたいな、されてる方も多いということで、そういう方もこの上昇の、裏側にはいるんじゃないかなっていう感じはしますね。持ち家に対する思考が減ってきたかどうかっていうのは、まあ、数字では減ってきてるんだけど、やっぱり一つは賃貸物件のレベルアップっていうのがあって、
住機が良くなってる
ってことですかね。住居そのものが良くなってきてるっていうのがあって、賃貸で十分じゃねみたいな雰囲気がまあ広まっているということが言えるんじゃないかなと思います、
ね。分譲賃貸もありますしね、
はい、分譲賃貸もすごい増えましたからね、
まあ、それは資産運用として分譲を買って貸す人と、はい、あとはさっきアイポン言ったけどステータスの話なんですけど、いやステータスだと思って買ったら、もう物件が値上がりしてるから売った方が経済合理性がいいんじゃないかと思って、ね、手放す人がいるっていうこともありますよね。
それももちろんその通りですね。それもあると思います、
うん、だからその人たちが次の家どうするっていうところなのかなって
と、ね、みんながそういつもう少したら下がるかもなと思って待ってる雰囲気は、ね、すごい広まってるんだけど、なんとなくその雰囲気がまだまだ出てきてなくて、はい、まあ、もうちょっと、もうちょっとみたいなのが今の状況ですよね。
まあ、確かにね、都心とかの大型の、まあ、マンションを借りる人っていうのは、まあ、大体一流企業の転勤ありの、その人がですね、まあ、家賃補助が半分とか、まあ、会社本当に一番いいとか20万ぐらいまで出る会社があって、それだったらあと数万出せば、まあ、その80パー、90パーまで出るから、20万とあと5万ぐらい出して、で、まあ、結構ね、その湾岸のいいところで住みますとか、まあ、いうのはあったよねって思うんですけど、最近はでもニーズがやっぱり増えてるんですかね。
多分この傾向は、おそらく分譲マンション価格が値下がりが明らかにはっきりと見えた時までは続くと思いますね。でそれがいつなのっていうと、まだまだはっきりしないけれども、まあ、まあ少なくとも数年はこの傾向は続くと思う、まあ少なく見ても2年、2023ぐらいまではこの傾向は続くんじゃないか。分かんないですよ、なんかすごいディザスターあるかも分かんないね。いやい
や、まあそうですね、
分かんないけれども、今の雰囲気ではそうですね、
はい、まあ規定金利はね、ずっと基本日本は続くと考えていいと思うので、
はい、
やっぱ投資意欲もそのままだろうし、やっぱりまあ数年はっていう見通しは僕も一緒かなと思いますね、
以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、思考のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ今日はどんなお話を
しますか。はい、そうですね、先週は僕のマンションが売れるんじゃねえかみたいな話をしたんですけど、ちょうど週末に契約をしてきましてお
めでとうございます。
晴れてエグジットというところになりましたね。
自宅マンションですか。
はい、あ、違う、投資用のワンルームですね、はい、もう最後の1個かな、ね、まあ都内に残ってたんですけど、それをまあ譲渡しまして、
はい、
まあ、思ったより家賃の伸びがないのと現在空室があったので、まあ、早めにここは切っとこうかなというところで、はい、まあ、一応最低のキャピタル分、まあ、500万の目標だったんですけど、手数料等々抜いてそこは達成という感じになりました。まあ、8年前後ですね、保有してまして、まあ、それでの500万のエグジットっていうのはすごく良かったなと 思うんですけど、まあ、あのこの前もね、関野さん、ゲイツの関野さん社長が出てて、うんうん、成功のですね、そのワンルームマンション投資の成功のロールモデルがあるんだよと、なので、まあ、お勧めしやすいし、新たにやろうとしている人もいてますよという話で、まあ、僕も、実際その2年3年ぐらいに買った口なので、まあ、そこで買えば誰でも、まあ、地価とかマンション価格上がってるからエグジットできるよっていう、人もいるんですけど、でもやっぱり僕がこだわったのは中古であることと、あとは駅から近いことで、まあ、ある程度の人気がある駅であること、まあ、空室があんまりないとこっていうのを、まあ、大事に探していったんですけど、まあ、それが良かったっていうのもありますし、まあ、今後も、まあ、ワンルームマンションの、その、まあ、先ほど前段の話であったんですけど、まあ、その賃料がね、下がりにくい裏にはね、単身世帯ないし、まあ、世帯の、まあ、構成ニーズが減ってますということがありますので、まあ、そう考えると結構いい物件というのは、まあ、資産価値は高くいくのかなと、うん、でまあ、低金利を生かして、まあ、借り入れされる方は借り入れをして、でそれで、返済進めるという形にすると、結構この不動産というのはいいアセット資産ポートフォリオの中の資産になるんだろうなと、うん、まあ、その買い方の、まあ、一つとして、まあ、中古ワンルームマンションというのは一応僕は成功モデルを見せました、まあ、結構最高4件ぐらい、まあ、ローンで借りたものもあるし自分で買ったものもあるしという形で、まあ、持ってたんですけど、まあ、全部ですね500万以上の、まあ、キャピタルを得ることができたと、いうことになりましたね。
どうですか吉田さん。
僕はワンルームマンション持ってますけど、うん、この間ではまだ売ってないです、うん、で2014とか345あたりで買ったやつが多いですけど、僕はまだ持っていて、それで、まあ、僕の周りでも、まあ、坂本さんもそうですけど、それ以外の友人知人たち見てても、まあ、売ってる人もいればまだまだ持ってる人もいるって、まあ、両方あるなって感じがします、うん、っていうのも、もうちょい僕は上がると思っていて、うん、ワンルームマンションにおいてもやっぱ時給のバランスを考えたときに、うん、まだ上がるんじゃないかなっていう感じはしてます。なんなら僕は今買い足してもいかないぐらいの感覚でワンルームマンションいます。それでもう一つ、中古がいいのか新築がいいのか議論ってあって、多分世の中の投資のやるかマンション投資される方の8割ぐらいは新築はやっぱ割高で良くないって言われる方多いと思います。まあ僕も両方持ってますけど、やはりどちらがいいかっていうのは、これはもう答えは一つで、場所によるってことです、はい、めちゃくちゃいい場所の、こんなとこ二度と出ないんじゃないかっていうところは、僕は新築でも全く問題はないと思います、はい、だけど中には新築絶対ダメみたいなことを言う人もいて、それはちょっと違うんじゃないかなというように思いますね。
新築絶対ダメって言ってる人の理由っていうのが、
割高感があるからっていうことですよね。でもこの場所二度と出ないぞみたいなところは買ってもいいんじゃないかなというように思いますね、う
ん、でもそのよくそのどこどこくんとか、そのどこの土地が上がるんですかみたいな話と吉崎さんが言ったり、株でその情報くれくれくんとかいろいろいるんですけど、はい、でも結局不動産投資は、特にこういうワンルームマンション投資含めての不動産投資はダメダメくんっていうのがいてですね、利回りは 10% 以上ないとダメなんだよとかいう人が結構いたりして、でもそれってでもないでしょうっていう、その自己物件でも 10% ってないよねみたいな都心、は多分あると思うので、なかなかね、そのダメダメ君は確かに、じゃあ不動産持ってるんですかって、持ってないよとか、すごい安いってもたまたま買えたんだよっていう人ぐらいしかいないのかなと思うんですけど、
なんかやっぱりこういうのって出会いみたいなところがあって、
そうですね、
はい、で中古物件も僕も持ってますけど、うん、買ったやつを、中古物件もやっぱりいい物件あると思いますし、うんうん、新築でもまあ、確かに新築割高感はあるけれども、うん、ここは特別いいなっていうところもあったりするから、うんうん、それはそれぞれ、うん、まあ、自分の目で見て自分の判断でやはり選んでいくっていう、うん、でそのために、まあ、こういうラジオの番組もそうだけど、知識を得ていただいて、うん、自分の中で自分の目で見て考えていただく、そのダメダメ君に振り回されないように、ちょうど今日7月7日じゃないですか、はい、織姫様と彦星様が結び、まあ、出会いみたいなもんですよね。どんな人がいいの、どんな男性がいいのっていう うん、アイポンもね、結婚の人がって言ったら、うん、やめときなよ、そういうのダメだよっていう人いるでしょ、なんか、まあ、結婚しようかなと思ったら、でもダメ、うん、そっちダメとか、ね、うん、なんか怪しいんじゃないそれみたいなことね、一緒じゃないですか。
ねえ、とか、織姫と彦星みたいに、年1回しか会わない人とかね、会いに来ない人とかね、
はい、そういうように、
ダメですね。
ダメだろ。
なんか男女の感じもそうじゃないですか、うん、ダメダメ、ダメダメくん、ダメダメさんいるよって、いう人ね。
いる。
と同じように、やっぱでもそれは自分の中で、こういう男性がいいなとか、こういう女性がいいなって目利きがしっかりしておけばですね、うん、自分が選んだ最愛の一人を選べばいいわけじゃないですか、うん、いっぱいいらないわけです、うん、ですよね。
そうですね。あと、まあ不動産は変なとこ買っちゃったって、高いとこ買っちゃったって言って、まあ、処理の仕方はその期間を延ばすとか、まあ、いろいろあるし、まあ、どうしようもダメな、どうしようもない物件も多分あると思うんですよ、まあ、そういうの引っかからないように今しっかり選ぶということと、まあ、あとはその上下相場やっぱありますから、そこは期間で取っていくというような戦略は使えるので、まあ逸失利益買わないとありますから、そこの部分も考えながら、いいね物件を出会ってほしいなと思いますけどね、
はい、男女の出会いでそういうミスったらどうすればいいんですかね。
ねえ、誰か教えてください。
あ、もう損切りしてもうブチ切れるしかない、ずっと愚痴ってるみたいな、すげえ性格悪い。
じゃあこの辺りで
この辺りでこのコーナーを締めたいと思います。なるほど納得、不動産商品ガイドでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か、無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ジオマーケティング株式会社、酒井義明さんの登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
はい、酒井さんはですね、商業不動産とあとテナント事業者をマッチングさせるプラットフォームを運営されていますが、このジオマーケティングってそもそも何なんでしょうか。
そうですね、このジオマーケティングっていうのは、まあ、ところ変われば品変わる、 5W1H でいうところ2番目に出てくるキーワードがどこっていう場所に関することなんですね。これを中心にしてマーケティングするのがジオマーケティングになります。地理的な分布が人の行動にどのような影響を与えるのか、マーケティングの視点で活用するのがジオマーケティングとなります。
もともと地理学の研究もされてたんですよね。
はい、ジオマーケティングっていう会社の母体はですね、英国のリーズ大学の地理学部の先生たちが立ち上げた GMAP というデータサイエンスの会社が起源です。で、GMAP はグローバルに店舗展開をする石油小売やスポーツブランド、自動車メーカーの立地戦略や、まあ、証券分析ですね、これをそれから売上予測などで支援するユニークな会社でして、ここがまあ母体になった会社、それがまあジオマーケティングとなりまして、2015年にスピンアウトしてジオマーケティングができました。で、日本では主に大型商業施設を開発するデベロッパーさんや、まあ、立地に合ったテナント構成をデータ分析やそれからアンケート調査などを使って提案してきましたし、それから多店舗展開するブランド企業さんに対しては、あなたのブランドの需要のあるエリアここですよっていう形で立地戦略と売上予測のデータサイエンスを提供してきました。
はい、創業はどんな思いだったんでしょうか。
そうですね、もともとコンサルティングやっていたんですけれども、デベロッパーさんからですね、テナント誘致をぜひ支援してもらえないかとかですね、あるいはブランドの企業さんからは ぜひ物件を紹介してくださいという形でですね、これまでコンサルティングしていたお客様からそういった2つの要望をいただく中でですね、これを実現するためにはプラットフォームが必要なんじゃないかなということで、グリーシンを開発したわけです。
これまあマッチング、今までこの2つをマッチングさせるという形だと思うんですけど、まあ、どのようにマッチングするのか教えてください。
そうですね、これまでのマッチングって言いますと、人間が介在して勘と経験、人脈を中心に、ここの場所にはこのテナントがいいんじゃないでしょうか、このテナントにはこの場所がいいんじゃないでしょうかという形でやってきたんですけれども、これをですね、まあ、匠の技と言い換えることができると思うんですが、ビッグデータと AI で再現しつつ、そして、まあ、働く、そこで関わる人たちにも気づきを提供するような、そんなプラットフォームとしてマッチングを、提供しています。
まあ、はい、吉崎さんいかがでしょうか。
これ僕もコンサル会社いたし、結構この手のやつってすごい使いましたし、ものすごいこう店舗展開どうするかとかですね、 FC のですね、このエリアに、この証券に何どれぐらいの店舗を出すのかとかっていうの仕事めちゃくちゃしましたけど、力技で結構データ分析をしたりとかして、あるいはデータを買ったりとか、もう昔からですね、御社のようなこの手の会社さんって結構あって、なかなかこうそれを動かすのですんごい時間がかかったりとかして、
そうですね、
はい、あるいは一方でそういうの中で大学の先生たちがこういうの開発したりとかして自由に使って結構ですよとか、埼玉大学の先生がやってたと思いますけど、はい、ああいうのとこもで不動産のやつでも結構やりましたけど、でもそもそもそのデータのリソースっていうか、元データをどうやって入手して、それをどういうふうにそれを組み込んでいくのかが、多分僕が知ってる限りでは一番最難関のところだと思うんですけど、一番ミスになってくると思うんですけど、その、まあ、いわゆる 今っぽく言うとビッグデータですよね、はい、僕はまあ元データと思いますけど、はい、それについてはどこやって入手してるんですか。
そうですね、2つありまして、1つはオープンなデータということで、国勢調査や商業統計、事業所統計、まあ、一般に使われるデータですね、はい、それからあとはインターネットをクローリングしながら店舗の立地データですとか、まあ、10万点地点ほど集めてます。これもどんどん今増やしてますし、あと SNS のデータですね、その評判、これを、まあ、集めております。それで2つ目が、これらのデータを加工して作ったデータで、住んでる人のライフスタイルとライフステージが分かる、日本全国の、まあ、大技町長目っていうんですけれども、20万の地域を分類したデータベースで、ジオデモっていうのを作ってまして、これにさらに GPS を加工したデータを組み合わせています。このようにちょっと加工したデータをうまく組み合わせて立地の見立てができるようなですね、ビッグデータを用意しています。
なるほど、
すごい壮大なデータが ね、ある中で、
でもこれコンサル会社はめちゃくちゃこれやってるはずなんですよね。
そうですね、
ですごいこれに時間をかけて、これをお金をかけてきたと思います、過去。
そうですね、
ここ最近僕はもう離れて、もうすぐで8年ぐらいか、あれ2013か、まもなく8年目ですけど、それまでめちゃくちゃやってたし、まあ、僕は途中ぐらいから管理職になったあれだけど、若手たちはもう徹夜しまくってこれやったんですよ ね、 ですよね、
私もその口で
したね。コンサル会社ってこれでもういかに徹夜するかみたいな、
ですね、データ集めがほとんどなんですね。
はい、そうですよね。
そしてデータを今度分かりやすい状態に二次加工していくってところで、はい、これがほとんどで、はいはいはい、本当の分析って1割ぐらいなんですね。この前半をカットして、はいはい、本当にクリエイティブなところだけに集中できるようになったら、はい、もっと土地の見立てとか活用って、はいはい、高レベルなものになってくるだろうと思ってまして、はい、まあ、それを実現するために自分たちの苦しみをですね、できるだけ減らして皆さんにはクリエイティブな仕事に集中していただきたい。
いや、この話多分ね、共感できることでずっといつも喋れると思う。
後半でゆっくり聞きましょう。
話したいことたっぷりあるんですが、ラジオタイムここまでとなります。この後は YouTube 限定配信で伺っていきます。来週のベンチャー企業はルセットナイン株式会社、大塚咲子さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。